今日のテーマトークはパストライブス再開です。はい、ではここから内容に触れる話していきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思うんですけれども、はい、では触りの感想を僕から聞かせてもらいます。はい、まあ、いい映画だなっていう感じです。ただ僕割と主人公の男性の視点にはあんまり入り込まなかったんですよね、
うんうん、
割と僕過去を忘れて生きていける人間なんですよ、
うんうんうん、
本当僕は今のところ人生で後悔してること一個もないんですよ。
おー、
うんうん、
どうせこうしかならないっていう感覚で生きているので、ああいう風に引きずることがあんまなくって、僕が過去を引っ張ったことがあるのは大学時代ぐらいなんですよ。
はいはいはいはいはい、
はい、でそれをこうちょっと距離を置いて見てたって感じ、
うんうん、
そういう自分から少し離れたところにあるぐわっとして見たっていう感じで、それは秒速5センチメートルとかも割と僕そうなんですよね、
うんうんうん、
ど真ん中には入り込んでないんですよ。相対化している、うんうん、相対化した物語として摂取してて、なのでちょっと僕は今日熱量低めかもしれないです。
うん。
はい。まあなので、まあちょっとそのスタンスで喋らせてもらったらと思うんですけど、ただ一個だけすごい僕に刺さったことがあって、主人公の体型が僕に似すぎてるんですよね。
おう、体型？体型？
体型が、僕今まで映画で見た登場人物の中で一番僕の体型に似てるなと思って、そこだけ感情移入しました。
すっごい狭い領域でそこって。
いやでも体型って大事ですよ。感性以外のすべて要は入り込めたってことなんで。
まあ確かに。まあまあまあ。
主人公の体型の話は僕多分この後もうちょっと掘り下げてするんで一回置きます。
うん
うん、はい。っていう感じで。では、マリオさんいかがでした？
はい。そうですね。まあ、常々私、秒速5センチメートルガーって言っております人間でございますが、パストライブス、そらもう大傑作でしょうっていう感じですよね、うん。はい。もう、いや、素晴らしかったですよ。はい。もう僕はもう逆にどっぷりです。張り込んでしまいましたけども、はい。
うんうんうん、
で、やっぱりすごい秒速5センチメートルみたいな話なんですけど、
うん、
秒速5センチメートルがたどり着けなかった豊かさだったりとかにすごく届いた作品なんじゃないかなというふうにはすごく思いました。まあすごい乱暴に言ってしまえば、まあ視野の広い秒速5センチメートルがマストライブスであるっていうことだ、
うん
うん、じゃないかなというふうには思うんですけど、
うんうんうん、
はい。まあその豊かさみたいなものに、なんかそれが多分こう多くの人により広く親しまれる映画になってるんじゃないかなっていう気はすごくしましたし、
うん、
まあそれが本当に素晴らしいことだなっていうふうに、まあそれがしかも監督のセリーヌ・ソン監督のまあ自分のパーソナルな物語に着想を得た話だっていうことも含めて、やっぱりなんか個人の物語がなんかこう世界になんか訴えかけるものを作るなっていうのは、なんかその私時々レッサーパンダの時にちょっとそんな話した気がするんですけど、
うんうん、
なんか今作もそういう映画だったなっていうふうにはすごい思いました。
うんうんうん、
いやでも本当に秒速5センチメートルみたいなんだよな。共通点多いと思うんだなっていうか、話もだし、風景とか、
うんうんうん、
劇中に映り込んでいるものに何かすごく何かが託されてるなっていう感覚は、すごい秒速5センチメートルだなっていう感じがすごくしました。
うんうん、
はい。もう、ベストです。
はい、いや、秒速はね、ほんとリメイクと言ってもいいんじゃないかっていうぐらい、なぞらえてるって言ったら違うんだけど、総じ点は多いと思います。ただやっぱり、その視野が広いっていうのは、そうで、やっぱり相手の視点があるっていうのはね、
そう
秒速にはない要素ですよね、
うん。そうですね。本当にちょっとそこはやっぱりちょっと違いでもあるし、まあ似てたりするけど違いもあるから、まあ良い、まあそこがまたこの映画の良さだなっていうのはすごい思いますしね。
うん、
うん、うん、うん。
なんかちょっと僕あんま調べてないんでわかんないんですけど、新海誠はコメント出してないんですかこの映画。出してないんですか見てないんですかちょっと気になってますよっていう。はい。
それ、コメントいりますね。確かに。
いや、いるでしょ。
絶対いる。
いますよ。いるでしょ。欲しいですよ。
本当ですね。そ
う。調べた限り多分ね、ないと思うけどな、確か。
なかったですよね。僕も見てないな、と思って、
うん。いやー、 ちょっとね、日本の配給会社、ちょっと、不足がある気がしますね、プロモーション上。
いや、もう、いや、わかんないですよ。出したんだけど、うん、まあ、ちょっと、もうコメントもらえなかったとかいうパターンだってあると思うんで、うんうんうん、まあ、わからないですけど、出したかどうかもわかりませんしね。まあ、でもまあ、一番今聞きたい感想っていうか、この人に感想聞きたいっていうのは、やっぱり新海誠ですよねっていう感じですね。はい。
わかります。
やばいな。もし、この映画見たら、コメントは絶対するでしょ。
うん、絶対する。
うん、絶対する。
してくれると僕は信じてますよ。はい。
なんなら上映後ティーチンとかやってくんねえかなと思ってますからね、まだ。
いや、ほんとですよ。ほんとほんと。うん。
はい。
はい。
では、大石さん、いかがでしょうか。
そうですね。もうなんかマリオンさんがだいぶ熱い感想を言ったので、僕もほぼ同意でいいって感じなんですけど。そうですね。やっぱ、僕2回目なんですね、今回が試写から見て。で、2回目なんで、よりこう、ちょっとこう、距離を空けてというか、見てたんですけど、やっぱりその恋愛よりもより大きな射程にある映画だなと思って、
うんうん、
一見すると確かに恋愛、まあ、ロマンス的な線の方が結構濃いように見えるんですけど、どちらかというとやっぱり大人になる話だなっていうのをすごい今回見てて思って、
うんうん、
その、まあ、主人公のグレタ・リーさん演じるノラが、その、それまでの、まあ、ある種のパストライブス前世だった、韓国での自分、ある種少女時代ですよね、彼女にとっての。
うん、
と、一個区切りをつけるための話だなって思った時に、
うん、
すごいこう、恋愛なんだけど、大人だし、でも、で、かつ、まあ、初恋の話でもあるわけじゃないですか、その、秒速的なところで言うと。
うん
う
ん、
その、初恋を否定せずに、でも、受け止めた上で切り離すというか、なんかそこの、やっぱ手際がめちゃくちゃいいな、って思いました、
うん。
初恋のことをこう、もう切り飛ばして前に進む方がかっこよくも映ると思うんですけど、なんかそういう感じではないというか、過去も含めて、その人生として肯定していくっていうのがすごい心強くていいなって思いました。あと、アーサーがめちゃくちゃ良くて
、
もう2回目めちゃくちゃ僕アーサーに感情移入しながら見てたんですけど。
なるほど。
うん、うん。
うん、ないやー、ちょっと、まあ、ファーストカウでも主演に貼られてたジョン・マガロさん、いい顔するなーって思っていろんなところで、その、帰ってくるまでゲームしてて、で、帰ってきたらちょっと笑顔頑張って作ってみたいな、そういう細かい表情がめちゃくちゃ味わい深くて、それもすごく好きでした。あともう一個その、さっき、マリさん風景の話されてましたけど、多分一個、この映画の特徴ってニューヨーク映画だなっていうふうに思って、
うん。
そのニューヨークをこの映画を見てから観光したくなるというか、
うん、
この映画のロケ地回りたくなる感じというか、
はい、
そうちょっと自由の女神の後ろが見たくなってないですか、
ね、
うん、なんかそういうとこ含めてすごいこういろんな角度から見れるし、ある種そのずっと愛されうる映画だなっていう感じもしました、
うん
うん、なのでそういうところをちょっと話せていけたらなって思ってます。はい、
はい、では、お便りいただいてますので紹介させていただきます。まずは1通目、マリオさん、お願いします。
はい。エメハラさんからです。店長メンバーの皆様、こんばんは。登場人物、誰の目線で見るかで印象が異なる作品かと思いますが、私はジョン・マガロ演じる夫・アーサーの視点で本作を見ていたので、終盤のバーの場面は、生き地獄に感じられました。ユー・テを演じるヘソン、とても魅力的ですが、アーサーからしたらいくらなんでも過ぎますね。楽しく鑑賞できましたが、直近に見た映画が秒速5センチメートルだったこともあり、かなり引きずられてしまいました。前回の映画バーで秒速について他のお客様と語り合う機会があり、そこで話にも上がりましたが、秒速は主人公2人が再会しなかったから良かったのだと改めて思いました。皆様の感想を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとここで言っとくべきだと思うんですけど、今回パストライブスの話をしますけど、明確にサブテキストとして秒速5センチメートルの話をしますんで。
はいはいはい。
絶対しますよね。はい、
うん。せざるを得ない。
秒速5センチメートルのネタバレも入りますっていう、ね。ある意味ね。
まあなので、秒速5センチメートルを見ていただいてる方が、何を言ってるかっていうのが分かりやすくなるかもしれないです。うん、もう今まで何回秒速5センチメートルっていう単語が出たかっていう
。もうすでにいっぱい出したぞっていう感じですけどね。はい。
はい。まあちょっとそれは言っといてもいいんじゃないかなと思ったんですけど。
うん、
はい。で、M原さんも、オットアーサーのこと
を、うん、
言及されてますね。
うんうんうん。
で、まあ、終盤のバーの場面は生き地獄に感じる。まあ、あれ、ひどくないですか？韓国語で話し出すの。
ちょっとね。って結構気が気じゃないですよね。なんか普通に考えてしまったら。
うんうんうんうん、
なんか別にそんな、なんていうんですか。まあ、その、今彼じゃないですけど、まあ、今彼としての教授ってこう強くあればいいのかもしれないですけど、
うんうん、
けどあそこであんなされたらちょっとやっぱ不安にもやっぱなりますよね、みたいな。
不安になる。不安になる。うんで、しかも、その、童心に帰って会話をしてるとかじゃなくって、会話の内容もちゃんとやましい話してるんですよね、あそこ。
まあまあ、そうですよね、
うん。
で、それって多分オーラで伝わってるから、
うんうんうん、
めっちゃ嫌ですよね、あそこ。
そうですね。でも、彼嫌な顔一つしないんですよね、そこで。
いや、そこが本当なんかね、素敵、いや、本当なんか、素敵な旦那さんなんだなって本当思いますよね。
うん。
うんま、僕、ノラが席外して二人きりになってる場面むちゃくちゃ好きで。
あ、わかります。大好きさ、あのシーン。
すごい会話ですよね。
うん、
どってことない会話してるんだけど、あの手探り感、こう、私たちの関係はどこに着地させたらいいんだろうっていうのをお互いこう、探って会話してる感じ、すごい良かったですね。
うんなんかだから、オープニングが、あの三人ってどういう関係だと思うっていう、バーの旗から見てるシーンから始まりますけど、
はいはい
はい、あのまま、あの二人だけ、あ、それ残ったぞっていう、うん、どこまで見てるかのようなというか。
そうですね、
うん。うん。
いや、でもやっぱあそこでこう、やっぱお互いにこう別になんかこう、憎み合うとかではなくって、うん、やっぱそこで相互理解に立とうと、やっぱあそこでしてるっていうのがやっぱすごくいい場面だなっていうか。
うん。
うん
そこがやっぱりなんかこの映画の良さだよなってすごい思うんですよね。うん、なんか、誰かの人生の辿ってきた轍を見ているような感じというか、
うん、
あなたってどういう人生歩んできたのっていうのをなんかあそこでちょっとずつこう確かめ合ってるみたいな感じがすごく、
うん、
ああいうところからも出ててすごくいいなって思いました。
うんうん、そうですね。さっきオープニングで僕500日のサマー
あ
げたんですけど、
はい、
こう、さっき言った時は、こう2000年代っぽい話の作り方っていうのに対して、まあ、本作、まあ2020年代の恋愛の映画として、まあ、ちょっと年代的なことじゃないのかもしれないんですけど、やっぱりちょっと昔の恋愛に関する捉え方だったら、嫉妬っていうものは、が表明されて当然みたいな感じで描かれてたんじゃないかなって気がして、
うん、
そこで理解しようとしないというか、まあ、多分それ、時代性のことじゃないかもしれないですね。ちょっとそれは。ただ、やっぱり、500日のサマーの価値観で作られてたら、夫のアーサーの頭はおかしくなってたと思うんですよね。
もう気が気じゃないだ
って
、なりますし、
はい、
普通なりますよ。気が気がなくなりますよ。もう、どうってなりますけど。
うんやっぱその男と女は分かり合えないっていう恋愛観に基づいて作られてる500日のサマーは、
うんうんうんうん、
でもまあ本作ファストライブスにおいては別に男と女が分かり合えないとかではなくってあくまでそれぞれの人生ってずれたよねっていう、
うんうんうん、
別にそれが分かり合えないとかっていうことには至ってないと思うんです、
うん、
でだからまあヘソンとノラも理解はし合う、うん、それぞれの人生は外れていくけどし、ヘソンとアーサーも分かり合う。
うんうんうん。
っていうのが結構、時代性じゃないのかもしれないけど、僕はすごい、今日的な恋愛の捉え方なんじゃないかなって気はして、うん、なんかその、元彼とか今彼的なことも引きずらない。とか、
うん、
別に男と女みたいなのを断絶したものとして描くんじゃなくって、あくまで断絶したのはそれぞれの人生。
うんうんうん。
男と女が断絶してるんじゃなくてっていうのは、割と僕は今日的な気はしたんですよね。
うん。
うん。
それこそきっと24歳のタイミングでこのシーンが訪れたら、きっと嫉妬で燃え狂ったと思うんですよ。どちらも。
うん、うん、そうですね。それはそうだな。
多分、36歳っていう時間がやっぱりすごく大事だったんだろうな。特に彼らの人生においてはっていうのはすごい思っていて。
うんうん
やっぱりその、初恋の話、前は恋愛の焦点の話でもあるんですけど、ノラは、要は、現実と理想というか、もしかしたらそうだったかもしれない未来とこう、比べるわけじゃないですか、そこで。それってだから、ララランドのラストとかにもちょっと僕は近いと思ってるんですけど、
そう思い出しました、それは。
もしかしたらあったかもしれない今と、でも、 ここまで歩んできた今っていうのの両方があって、そこに多分その象徴としてのアーサーだと思うんですよ。
うん。
ある意味そのグリーンカードを取るっていうことのきっかけにもなってますし、すごくそのリアリズムに基づいて彼と結婚してるじゃないですか。
うん。うん、
だから、その今のリアルを肯定しながらも、でも過去をどう受け止めるか折り合いをつけるかって話だとすると、すごくその36歳だからこそできた選択だし、
うん、
あの空気感はそれだからできるのかなっていうのはちょっと思ったりしました。
確かにね。なるほど、うんうん、そうだな。はい、まあ次のお便り行きましょうか。
はい、はい、じゃあ次ですね。キマトモマヤさんからいただきました。店長メンバーの皆様こんにちは。ファストライブス再開見てきました。ビツだけど情熱的な関係、私にも幼少期の途中で転校してしまった好きだった幼馴染がいたので、そのことをふと思い出したりしていました。さて本作の魅力は何よりも絵にあると思いました。舞台でもあるニューヨーク、ニューヨーク派写真の父であるソウルライターを彷彿させるカットが節々で見られて、絵としての美しさがとても強くて好きでした。また今までに見た作品の中で一番と言っていいほどに終始エキストラの組ませ方がいい塩梅に感じました。24年ぶりに出会ってまず訪れる場所2箇所が観光地だからカップルしかおらず、過去ノラは意図してそれらを選んだ。でもどのペアも心地よい距離感で絵として全く悪さをしていなかったのが好印象でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいいい視点ですね。なんかエキストラ使いって言って、
あ、でもそう、僕も確かにちょっとそこは気づいてたというか、なんか映ってるのカップルしかいないなって思ったんですよね。
そう、うん、そう。だからなんか、冒頭で二人が、なんていうか、まさに僕ら、エキストラとしてあの三人を見るわけですけど、
うん、
一番最初、
うんうん。
後ろに映ってる彼らにも多分彼らなりの、その、イニョンがあるんだなってのがわかるじゃないですか。
そうそうですね。
なんかそれもすごくいいですし、あと、メリーゴーランドのシーンって気づかれました？メリーゴーランドで二人が話すシーンあるじゃないですか。
はい、あ、はいはい。
あそこで、客席ほぼ誰もいないんですけど、二人だけ乗ってるんですよ。
あ、乗ってる人までは見てないかも。
そうだった。
そうなんですよ。
ほうほう。
あれ、よくよく見ると、黄色いレインコートと青いレインコート着てる男の子と女の子なんですよ。あれ、だから、冒頭の彼ら、子供時代の12歳の彼らを象徴してる二人が乗ってるんですよ。あそこのメリーゴーランドに。
マジか、それ、うわぁ。いや、ちょっと僕メリーゴーランドの話したかったんですけど、そこまでは気づいてなかったですね。いやー。てかちょっともう話したいんで話しますけど、もうメリーゴーランドがまずガラス張りのケースの中にあるってもうそれ過去じゃんって思いますよ。うまいって思いましたけどね。こんな場所ないよ、いい場所ないよって思いましたけど。綺麗に箱に取って置かれた尊い過去そのものじゃないかメリーゴーランドって思いましたし、しかもこれ言われて気づきましたけど、あのメリーゴーランドの回で反時計回りですよね。もう過去に回っていく時計じゃんっていう感じもすごいしましたし、いやもうあの場所やばって思いましたけど、あの場所でこう佇んでる二人やば絵としてやばいって思いましたけど、本当に。
そうですね。なんかそのエキストラが完全な背景とかさない、でも別に話の邪魔をしないってすごいですね、バランスとして。でもすごい大事なことやなと思います。本作のテーマでもあるし、いいですね。なんかすごいいいところ見てるなって感じました。はい、じゃあ次のお便りいきます。グッドウォッチメンズ大ちゃんさんからいただきました。今回初めてお便りを送らせていただきます。トークテーマのパストライブス再会を鑑賞しました。初恋の人と24年ぶりに再会するというこじんまりとしたラブストーリーがここまで面白くなるのかと今でも感動が尾を引いています。ノラが移住したことによるアイデンティティの変化と物理的な距離から来るささやかな二人のドラマに、ノラの夫が入ってくることによってとてつもない切なさが込み上げてきました。特にバーのシーンはフレームに誰と誰を収めるべきかを考え尽くした映画的にも素晴らしいシーンだと思います。その他にもメリーゴーランドや韓国の不思議なオブジェ、窓の使い方など映画のテーマを裏付けるモチーフ使いが秀逸で、シンプルなストーリーも細部の味付けでここまで豊かになるのかと感心させられました。長々と失礼しました。皆さんのご感想もぜひ聞いてみたいです。今後の配信も楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャストされてる方ですよね。
あ、そうですよね。
ですよね。
僕もなんかお名前聞いたことあるなと思って。
はい、なんかお便りいただけると嬉しいなっていう。はい、
ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございます。はい。
なんか、それこそその物理的な距離とアイデンティティの変化ってすごい進化も ト的じゃないですか。
うん。そうですね。それはすごい感じますね。本当にこれ、時間とやっぱり物理的な距離の話、主人公、
うんうん、
もう一人の主人公でもあるなっていう感じがすごいしますし、
うんうん、
なんかそこはしかもやっぱり、うん、まあアメリカが舞台になるっていうことですごいやっぱ移民としてどうかっていう話がやっぱそこにしっかり絡んでくるなっていうのがすごいありますよね。
うんうんうん、
だんだんやっぱり、ノラの人格としてやっぱり、韓国にいた頃の人格というか、感性っていうのかなっていうのが、だんだんこうやっぱ、希薄にはなっていくんだけど、けどやっぱり、ふとした時にそういったのは出てきたりもするし、みたいな感じで、まあ溶け合ってはいるんだけど、まあ比率がちょっと違っていくみたいな感じなのかな。その人の中の感性とかなんか、自我の中っていう感じが、すごくなんか、うまく機能してるなっていうのはすごく感じました。
細かい描写なんですけど、ヘソンと再会、ニューヨークで再会、36歳のノラが、もう、何の躊躇もなくハグするじゃないですか。
うん。
あ, あそこはもう完全に文化の違い。
そう。
わ かりますよね。
あそこのヘソンの戸惑い方、もう僕らもきっとそれ戸惑うと思いますけど、同じ目にあったら。
もう絶対戸惑う、うん、
そう。あそことかもうまいなと思いまして、その一方で、ノラが寝言で言うのは韓国語だけっていうアーサーの、あのセリフとかも、うん、その逆というか。
うん、
なんかその両方がこう、彼女の中でアイデンティティの、なんていうかな、揺らぎみたいなものになってるのはすごい上手いなと思いました。
うん。
うん、
そうですね。アイデンティティの変化って割と本作のすごい大事な部分ですよね。
うん、うん。
まあ、結構目につくとこはいろいろあるんですけど、まず、12歳の時にアメリカに、初めカナダか。カナダでしたっけ、
う
ん、移住先は。
そうです、そうです。
最初カナダでした。
ですよね。トロントでしたよね、
確かに。トロントだったはずです。
はい。私と時々レッサーパンダと同じ。
うん。
すよね。
うんうんうん。
そっか。
で、移住するときに、こう、ヨーロッパ系の名前をつけるじゃないですか。
うん、ありましたね。うん。
名前変えますよね。うん。
僕、あれ、結構嫌なんですよ。アジアの人がアメリカとかに出るときに、その地の名前つけるのって、すごい残酷だなって、思ってるんですけど、いつも、
うんうんうん。
まあ本人たちは結構ね、楽しんで名前選んでましたけど、もうそこでアイデンティティの乖離って生まれますよね、一旦。
うん
うん、で、その後、まあ移住してから、韓国時代の名前をもう呼ばなくなってて、で、ノラっていう名前で呼ぶようになってて、で、もう元々の名前ももう使わなくなってるっていうので、さらにアイデンティティが乖離してて、で、こう、今の36歳のところかな。で、アーサーに対して、ヘソンが、あの人はもう韓国の人だっていう、ふ
う
に評するところがあるじゃないですか。
なんか韓国的なっていう言い方してましたね。
韓国的な男性だっていう、ずっと実家に住んでてみたいな。あそこめちゃめちゃ残酷やなと思って、もう、交わらないし、すごい、こう他人行儀に突き放してるとこだなと思って、
うんうんうん、
いや結構ゾワッとして、ああいう感覚を覚えること、人生でも実際結構あるんですよね。学生時代一緒にいた友人が最近になってあったら、
うんうん、
まあその時とは違う人間になっているわけですよね、
うんうんうん、
でそれは勝手に学生時代のメンタリティのままその人が継続しているっていうことを期待してたこっちが悪いんですけど、
うん、
ただやっぱりちょっと悲しいなって思っちゃう部分もあって、やっぱあそこのアメリカ人になったノラっていう存在は僕結構ゾワってなったし、逆にその変わらないっていうことを評価されてるヘソンも辛いなって思って、
そうですね、なんか本当学生時代の友達だったら昔と全然やっぱ変わってたみたいなのは本当にやっぱ身近ないい例だなって思うんですけど、僕もそれは本当に同じようなことを僕も見ながら連想してましたね。
うん、
同窓会だったりとか結婚式とかで会うとやっぱお互いの今何してるみたいな話とかになるじゃないですか。
うんうんうん、
そういったところに、ああなんか全然違うところになんかみんなそれぞれ行ってるんだなっていう感じをやっぱすごくやっぱ感じますよね。
うんうん、
もちろんその学生時代の時にこう知り合って、で、その時の面影とかなんか変わってない部分ももちろんあるんですけど、けどやっぱりなんかみんなそれぞれ長い年月を経て、いろいろ状況も変わってってなっていくと、やっぱりちょっと変わっても変化があったりしてっていうのを感じると、なんか全てが全くこううまく交わるってわけでもやっぱなくなるなみたいな感じっていうのはすごくやっぱり感じましたね、そういう時に。
うんうんうん、
そうですね。でもなんかそれこそ秒速ってすごくこう一人の主人公の内面的なところが中心になって、で彼がある種変わるまでの話じゃないですか。
うん、
はい。
で、本作はその後の話をしてるなっていう気がするんですよね。その、
うんうん、
彼がある種過去をと一回区切りをつけるというか、境界線を引くまでの話が秒速だとすれば、引いた後の二人がどう合うかというか、まあ、多分ヘソンはまだ引けてない気がするんですけど。
ああ、でも僕は、ノラも意外と引けてないとこある気がするけどなって思うんですけど。
というか、僕も、この映画が終わったことで、ノラが線を引いたなって思ってるんですけどね。
ああ、そうそうそう。
うん。
うん。
うん。だから、引く、なんか、引き方として、自分の中で引くか、もう一回会ってみて、それでもないなってして、しっかり引くかというか。
ああ、うん。
なんか、そこの最後に対話を持ってきたあたりとかは、すごい、まあ、秒速とは違う結論なんだけど、でも近いところあるかなっていう。
うんうん、
でも、少なくともやっぱ、この二人にとって、その線を引くって絶対大事なこと、だったと思うんですよね。
うん。
で、多分、それは、それこそ、さっきおっしゃってた、その大学時代とか学生時代に会ってた友人が、次に会ったら変わってて、多分彼らは何らかのタイミングで何かの線を引いてるはずなんですよ。
うん。
だからそれが、もちろん寂しい反面でも彼らにとっては必要だったんだろうなって最近は思うようになんかなってきました。多分それは自分が線を引いたからでもあると思うんですけど。
意外とその、自覚的にその線を引くって、
うん、
全員が経てるわけじゃないとは思うんですよ。
ほうほうほう。
みんなが、それぞれ、ちょっとずつ変わりながら、いつの間にか全然違う人間になってるんだけど、それを線を引いたっていう、境界線となるタイミングを経ずに、ただ変わったっていうふうなことを、無自覚に許容していってるっていうことも、全然あると思うんです。
まあ、それは確かにあるっちゃあるかもしれない。
うん、そっか、うん。一つ一つのちょっとした変化が線になっていって、それが境界線になるみたいな感じってことですよね、多分それ、人生。
グラデーションっていう感覚ですかね。
うん、うん、うん。
で、グラデーションだと、このタイミングで変わったっていうのがあんまりない、と思うんです。で、そこで、別に線を引かずに来てる人もいるんじゃないかなと思って、なんだろうな、線を引くって、相手の変化に対してもそうだし、自分の変化に対しても、一つの切りをつけるというか。
うんうんうん。
で、それを経て、双方を許容するための儀式だと思うんですけど、そうじゃなくて、こう、あんまりその線を引くことを自覚せずに、あ、なんかあいつ変わっちゃったねって、つまんねえやつになったな、の一言で片付けるみたいなことも、往々にしてよくあると思うんですよ。
うんうんうん。
相手のその人生がどういうものを経たかとかっていうところに想像を及ばせることなく、ただあいつが変わったっていうことだけを結論付けて、でもそれ僕あんま線じゃない気がして、うん、というかその線を引くという儀式になってないというか、
うんうんうん、
単に切り捨てただけっていう感じ、
うんうんうん、
その別れるための儀式を経てないというか、あ、なんか思わなくなったっぽいってしちゃうようなものををしてる人もいるんじゃないかなと思うんです。
うん、うん、うん。
まあ、本作の二人は違いましたけどね。
そうですね。うん。
うん。
ね、確かにな。
ね、線を引いたのか捨てたのかか。難しいな。捨てたのかなみたいな。
まあ、両方ありますよね、人生の中でそういうタイミング。うん、多分いろんな人に対して、
うん。うん。
そうですね。
うん。
まあ、こっちが何かの期待を勝手に抱いてた人に対しては、
うん、
こう、ダメージを受けたり、しちゃうじゃないですか。うん、勝手にね、こっちが。
で、その後会う頻度が低かったりすると、やっぱりどちらかっていうと、こう、ジャッジの方に入っちゃうというか、
うん、
まあ、僕の人生からもういいかなって本に入っちゃいがちですよね。どうしても。
うん、まあ、そこで本作は、まあ、互いに尊重はし合ってたわけだから、
うん、
そこの線をちゃんと引こうっていうのを、お互いに思えたっていうのが、やっぱ本作の良さなのかなって気はするんですよね。
うん。うん。
うん、はい。では、次のお便り行きましょうか。
ゲコポンさんからです。 店長メンバーの皆様、パストライブス見てまいりました。まず伝えたいのが、もうずっと絵がゴージャスでしたね。二人が再会した後の、おしゃれ植物がわさわさ生えてる橋脚からメニーゴーランドまで歩くあの場面、うっとりしながら見つめちゃいました。反面、ストーリーは結構困惑しながらラスト直前まで行ってました。彼女が移住して名前を変えるのがまさに輪廻転生で、ソウルという前世からヘソン君が会いに来るという構図は理解しながら見ていたのですが、今の夫との関係が完成しすぎていて、ヘソン君が無垢を喪失したことを自覚させられて失望するという展開しか予測できなかったのです。そして実際そうなったと言えると思うんですが、最後の彼女の涙を見ながら感じたことは、失ったものに再会できること、それがかけがえのないものだったと再確認できるイニョンがあること自体、すごく幸福だということでした。初テーマ投稿、拙い文章をご容赦ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。そうですね。さっきその、まあ、線を引くっていう儀式って言ってたことって、
うん
うん、まあ、この、今、書いていただいてた、失ったものに再会できること、それがかけがえのないものだったと再確認できるっていう。
うんうん、
まあ、そのことなんだろうなと思って、再確認するというか。
うん、そうです
ね。その上で、もう別だよねっていうのを許容するっていうことなのかなと思って。
うん。
うん、
ラストの、ノラの家から、ウーバーまでヘソンを送るシーンあるじゃないですか。
はい。はい。
あのシーン、なんか凄まじくないですか？
いやー、すごい緊張感ですよね、
あそこ。そう。
もう、2分とは思えなかったですね。
うんうんうん、
すっごいあっという間でした、僕の中で。
うん。
でも、気持ち的にはすごい長かったですけど、みたいな感じ。
うんうん、
いや、あの道のりね、お互いどういう気持ちで歩いてんのかって考えるとね、ちょっと僕怖くなってくるんですよね。早く終わってくれとも思うし、
うん、
ずっと続いてくれとも思うなって思って。
うんうんうんうん。
本当そうですね。
あと最後の見送るシーンね。
はい。
何するんやろうと思ってもう怖くて。
本当ですよね。
何言い出すやらって、何押し出すやらと思ったら、
うん、
もう怖くて、
うんうんうん、
すごかったですね。なんかあの緊張感。
うん、そう。なんかもう、もうほぼほぼ、こう、セリフもなく音楽もなく、たらたら煮詰まった二人が抜き差しならない関係で歩いてるっていう、
うん、
あの映画、まあ、もう、本当に大好きですし。で、一番最後結局、その、ノラが自分の家に帰ってきたら、夫が待ってるっていうところ、
うん
うん。そこで彼女が泣き崩れるわけですけど、なんか、僕はそこの解釈、もちろん失ったものに再会っていうところも同意なんですけど、なんかその失ったものって何だろうなってすごい考えてて、
う
ん、
自分の中では、その劇中のシーンでも、ノラがその、少女時代の、私をあなたの中に置いてきたっていう風に、いうシーンあると思うんですけど、
うん、
あれ、うん、だから、彼女は、もちろん、ヘソンと、まあ、多分根性の別れですよね、あれ、確実に。
うん、
あなた絶対会うこともないと思うんですよ。
うん、
だけど、その、ヘソンと根性の別れであることだけじゃなくて、少女時代の彼女自身とももう会えないっていうことを、あそこで自覚したんだろうなって思って。
うん。
うん、
それはなんかすごい思いますね。やっぱしかも一瞬子供時代の。
そう。
もうすごい一瞬だけ映るじゃないですか。
はい。
あの一瞬で涙を持ってかれますよね、本当に。元々の絵がいいっていうのももちろんありますけど。
うんうん。
あそこで一瞬フラッシュバックするだけでもうちょっと泣けてきてしまいますよね。本当に。あそこできちんと別れ言わないままだったな、みたいなところから。
うん。
この不思議ななんか時間の連なりと縁が始まったようにも思えるので、やっぱり。うん。本当に僕も、大石さんの言う通り、なんか、本当に自分の少女時代と何か本当にこう、別れを告げたことができたんだな、みたいな感じはすごく感じましたね。別れを告げられて、ようやくなんか、まあ過去としてそれは残るんだけど、すごくなんか適切な距離感で自分の中で消費できるようになったというか、それこそ本当、窓に映る景色のように思えるようになったって感じがするのかな、っていうふうにはすごく思いました。
だから、多分なんですけど、あの後、ノラって、寝言英語になったと思ってるんですよ。
そう。ああ、面白いですね。面白い。
そこまで分かりやすいのかな、人間って。ちょっと僕はそこは、どうだろう。その、深層心理と表層のものはまた違うような気もして。
うんうんうん。
うん、そこまでこう、自覚が感性すべてを司ってるってこともないと思うんですよね。うん、だから、自分の主観とし、自覚できる主観としては、 少女時代に別れを告げてると思うんですけど、深層心理はやっぱり韓国にまだあるんじゃないかなって気はするんですけどね。
うんうん
うん。いや、ちょっと上手に原告ができてないです、今。うん、
まあ、そっか。言われてみれば、そこはまあ変わんないのかもしれないですね。確かに、日本は韓国語のままっていうか、
うん、
まあ、結局それは自分の積み重なってきた層の一番下の方にあるもんだから、それは残り続けるみたいな感覚なのかもなっていう、いや、確かにちょっと話を聞くと思いますけど、
うん、
けど、大石さんの解釈はめっちゃなんか面白いな。綺麗さっぱりこう、なくなっちゃう、なくなっちゃうじゃないけど、ちょっと、なんて言うんでしょうね。こう、つっかいが取れたじゃないですけど、みたいな風になるっていう解釈も、なんかすごくなんか、ああ、なんか面白いなと思いますけど。
うん。
うん。うん。
すごいロマンチックな解釈ですよね、それ。
わかる。
で、そのロマンチックな解釈をしたのが、夫のアーサ
ー
だと思うんですけど、
うん。
うん、妻の寝言が韓国語でしか寝言を言わないっていうことで不安になるっていうのは、あ、彼女のアイデンティティがやっぱり韓国にあるんだなっていうのに不安を覚えてるっていう。でも別にそれってそんなに意味ないかもしれないじゃないですか。その意味があると思ってるのはアーサーだし、
そうですね、
うん、でそれを言われたからこっちもギクってなるけど、よくよく考えたら別にそこまでのことかなってなるような気もするなと思って。
うん、
そうですね。まあ別にその気にすることかって言われたら気にすることじゃないのかもしれないんですけど、
うん、
まあ別になんかその、まあ、別にどんな人間関係でもそうですけど、やっぱり全部がやっぱ見えてるわけじゃないっていうところに、やっぱなんかちょっとみんな誰しもちょっとは不安を覚えるじゃないですかっていう。
うん、
多分、いや自分は違うよとか言ってる人もしかしたらいるかもしれないですけど、絶対どっかでそういった不安ってちょっとは絶対持ってるし、
うん、
あとこういう、まあ、まあファストライブスとか秒速5センチメートルでもいいですけど、なんかいわゆるこういうノスタルジーにこう引っ張られちゃう映画とかって、まあ、その過去になんか引きずられる感じっていうのは苦手だみたいな、うん、いうのとかも全くないわけじゃないでしょ、でもあなたみたいな感じでやっぱ思っちゃうんですよね。だから、その、うん、そう。いや、そこまで言い切るのみたいな感じが僕はちょっと毎回しちゃうんですよ、そういう言われるときって。
うん、
おー、一ミリも過去引きずらんのやな、みたいな。そこまで言い切るんやな、みたいな気持ちにちょっとなる時があって、まあ、
うん、
そんなつもりはないんでしょうけど、向こう。あの、引きずると思っていても、なんかそこが嫌だっていう、思ってるだけだとは思うんですけど、
うん、
でもなんかちょっとそういうと、ちょっと、なんて言うんでしょうね。ちょっと変なところでカチンと来ちゃうよ。
過去に期待してる側としてはね、
うん。そう、そうですね。なんか1ミリもなんか自分は過去引きずられませんけど、みたいな感じで言ってくるの、なんなんすかみたいな。こっちはいっぱい引っ張られてますけども、みたいなっていう風にちょっと思う時があって。
うん。
まあだからあの辺の不安とかの話、僕何の話してたんだっけ自分でも途中で何言いたいことが分からなくなっちゃいましたけど、
ね。ちょっと、まあ、だんだんとっちらかってきましたね。
もう自分の言いたいことがダラダラって言ってしまいました。すいません。はい、
いや、でもあの、表層心理と深層心理の差はすごく、まあ、感じることあるというか、僕さっき、まあ、人生で後悔したことが、まあ、基本的にはないって言い方したんですけど、ただトラウマはいっぱいあるんですよ。
うん、
例えば僕、未だに、大学時代に単位落として留年する夢、まだ見るんですよ。
おー。あー、でもそれはちょっと僕もありますけど、僕も留年しそうになったんです。それは見ます。
あと、妻がよく言ってるんですけど、僕、寝言言うとき、
うん、
電話で取引先に謝ってる寝言が多いらしくて、いやなんかこう仕事の電話をしてることが多いらしいんですよ。
うん
うんうん。あと僕最近見てあやべって思ったのが、初めて入った会社にもう一回入ってその頃の先輩がその頃と同じ姿で僕を許容してくれるって夢を見て、あこれやばいなと思って、これ。やばい兆候やなと思ったんですけど、こう、なんというか、体内回帰願望が形を変えたもののような気がして。
ああ、
自分が守られてた場所に帰りたいっていう真相の願望が現れたものだなと思って、それが僕にとっては、初めて入った会社の先輩だったんだなっていうのが、
うん、
やべって、とんでもないことに、に気づいてしまったぞってなったんですけどね。それを、夢を見たとき。だから、なんかそういうのは、
うん、
今の自分がどんだけ割り切って生きれてても、
うんうんうん、
消えない気がするんですよ。
うん、
トラウマは。
うんうんうん、
そうね。 人はやっぱなんか、ちょっと、まあ、これは言い過ぎで、過去にやっぱ生きてるなって感じが。
それは、そうですね。ちょっと言い過ぎかもしれない。
これ言ったら、何より、俺は未来を生きてんだって人もいると思うんですけど、なんかやっぱ、過去とは全く切り離してっていうのは無理だなとは思うって感じですかね。
うん。そうですね。
ねえ。うん。
ノラは思いっきりその、未来を生きようと、頑張ってるっていう感じだったなぁと思ってて、ちょっと、ここで、ヘソの体型の話に入りたいんですけど、
あ、はい、
ほう。
これ36歳の男性の体型として完璧やと思うんですよ。
ほう。
骨格も太いし、うん、筋肉もついてるけど、しっかり脂肪もついてるじゃないですか、あの体型。
うんうんうん。うん、
シャツをズボンに入れたら、結構ポテってなってる感じの体型で、まあ、ハンサムだし、いい男と言って差し支えはないんだけど、でもまあ、しっかりスマートって感じじゃないよねっていう36歳の男性の体型だなと思って。で、僕あの体型そのものが人生だと思うんですよ、本当に。で、僕、この、その役に合った体型の登場人物が映画に出てくるのむちゃくちゃ好きなんです、本当に。
うんうんうん、
あ、もう、この人が何も喋んなくても体型から伝わってくるものがあるなっていう感じ。で、その、ヘソンの体型、まあ、24歳の時は結構いい大学も行ってて、なんかエリートコース乗ってるっぽいけど、うん、36歳の時点で、ちょっと伸び悩んでるというか、
うんうんうん、
あんまりうまくいってない感じ出てったと思うんです。発言にもあったし。
うん、そう、そうですね。
で、未だに実家にも住んでて、つるんでるのは学生時代の友達じゃないですか。
うん。
彼の人生から停滞の匂いがするんですよね。
うん、
で、その停滞が脂肪として体についてる感じがするんですよ。で、一方で、ノラの体型の、本当にその、シェイプアップされた姿、うん、あれは本当にニューヨークのショービジネスの厳しい世界で、必死の思いで自己研鑽してる人の体型だと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
で、その二人が出会った時に、あ、もうこの二人の人生は、離れてるんだなって分かると思うんです、僕、
うんうん。
で、それは別にどっちの体型がいいとかじゃなくって、もう、それぞれに圧倒的に積み重ねた24年分の人生が体に現れてる。
うんうんうん、
その二人が画面に入ってるだけで、別に話なんかしなくても分かると思うんです、
うん
う
ん。
どういうふうに生きてきたかというか、言葉にはしなくても、そこに人生があったっていう、それはもう絶対に自分からは、タッチできない領域をこの人は積み重ねて今ここにいるのだっていうのが体から伝わってくる。
うんうんうんうん、
いやもうそこがね、いいんですよね。だから、あの二人が一緒に画面に映ってると分かり合おうとしてるけど、うん、やっぱり届かない、
うんうんうん。
24年間一緒にいないことには、交わすことができない情報量をお互いが叩いてる。
うんうんうん、
でもそれを可能な限り分かち合いたいけども、やっぱりその距離ってめちゃめちゃ遠いから、そこに対する手を伸ばすことへの怯えも見え隠れするんですよね。
うん、
特にヘソンの側から、
うん。
彼女の人生に手を伸ばしていいのだろうかっていう怯えが節々に見える、
うん。
そこがね、いいんですよね、本当に。うん、
なんか、それこそ、なんか僕の勝手な持論じゃないけど、自分の人生経験ですけど、なんか初恋とか、12歳とか中学生とかそのぐらいの頃の恋愛ってやっぱりちょっと憧れに近いような感情もあったと思うんですよ。
うん。
うん。
その恋愛、この人好きだなっていうその手前にこの人すごいな、かっこいいなとか、この人素敵だなみたいな憧れみたいな感情が先立ってからの、もしかしてこんなに気になっちゃうのは恋なのかなって思うみたいなことって結構あるんじゃないかなって思ってて、だからこそ多分、うん、ヘソンにとってノラってずっと憧れの存在だったんだろうなっていうのが、
うん、
まさに多分山口さんおっしゃった通りでわかるし、まあ、彼女ってまあ上昇志向で次は何の賞を目指すのみたいな会話もところどころでありましたけど、
うん、
多分ヘソンも多分本人のアイデンティティ的にはそういう風な上昇志向では多分ない人だと思うんですよね。競争もそんなに好きじゃなさそうだし、
うんうん、
特にその中盤の24歳のところで、兵役に彼が連れてこられて、
うん、
で男性社会の中でめっちゃ浮いてるっていう。
そうですね。とかまあ、そもそもなんか韓国社会ってまあ結構ね、うん、受験戦争とか激しいとかってあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
壮絶な多分もうすでになんか競争社会、
うん。
渦中にいてもすごくなんか大変だったんだろうなっていうのがやっぱなんかすごい感じられたりもちょっとするんですよね、なんか。
うんうんうん。
彼自身はなんか学年1位、2位をこう2人でこう重なってたみたいな感じでしたけど。
うん。
けどやっぱどこかなんかちょっとなんかそこにちょっと疲れを感じていて、なんとかいい大学には入ったけど、なんかもうそこでちょっと一種の燃え尽きがもうすでに始まりつつあるみたいな感じはちょっと感じられたかなっていうのはありましたね。
うんうん。
そうですね。一方でノラは目指すものを変えながら常に全力疾走しようとしてる感じ、
うん
うん。まあ、彼女なりの挫折があるっていうことも見え隠れしてるんですよね。でも、私はこの人生を生きてるんだって言い切るじゃないですか。
うんうん、
で、パートナーにもアーサーを選んだっていうことを伝えるし、これが私の人生だって言い切って前を向いて生きようとしてる。
うん、
別に挫折がないわけでもないけどっていう。
うんうん。
うん。まあ、そこを、そうですね。まあ今、改めてこう、ノラであるっていうことを再確認するために、少女時代を遠くにやらないといけなかったのかもしれないなと、ちょっと今思いましたね。
うんうん、ですし、あと、ヘソンとしても、その、ノラっていう目標を捨てないと多分自分らしくは生きれないとも思うんですよね。
うん。うん
それこそ彼がその結婚をずっと拒んでる理由は自分がふさわしくないからっていう理由だったじゃないですか、
うん
うん、
それはやっぱり競争社会で勝っていかなきゃいけないっていう主眼に置いた時に自分はそれにふさわしくないってどっかで思っちゃってるっていう、
うん、
でも多分ノラを目的に目標に置く限りずっと登り続けていかなきゃいけなくなっちゃうんですよ多分、
うん、
それは多分ヘソンにとっても苦しいと思うんですよね、
うんうん、
だからこそ今回のそのパストライブスの最後でニューヨークをこう見ながら彼が終わっあの、エンディング迎えてきますけど、やっぱり彼の中でノラが過去になったっていうのはすごい大事なことだったんじゃないかなとも思います。
うんうん。いや、本当にそうですよね。だから、大人になる話。
うん。
うん。そうです。
なって、うん。いやこういうの好きなんですよね。僕はあんまりその、純粋な恋愛だけのラブストーリーってあんま好きじゃなくて、
うんうんうん、
フィクションで恋愛を摂取するってこと自体がそんなに得意じゃないんです
よね。はいはいはい、
うん。まあなんか照れもあるかなって気はするんですけど、
うん、
ただこう人生を含んでる恋愛ものってあるじゃないですか。
はい。
はい、
まあ、本作もそうですし、まあ、500日のサマーもそういう話だったし、うん、アバウトタイムとかもそうだと思うんですけど、そういう出会いとかっていうものの一例として恋愛があって、でもその出会いと別れの集合体が人生っていうことを描いてる話ってやっぱ好きなんですよね。
うんうんうん。
うん。まあそれの一つの、まあ新たな代表作として本作はあるのかなって思うし、まあそれを36歳でやってるっていうのが僕救いやなって気はして。
ああ、うんうんうん。
うん。もういい歳ですよ、36。
うん、
それなりの大人になってないとダメって言われる年ですけど、うん、でもまだ引きずってたりしてっていうところで、いやでもまだ、なんだろう、節目を経て、まだ大人になることができるっていうのは、結構救いだなと思って、20代でこの話やるのはまあ違和感ない
ん
ですけど、
うんうん
うん、36でしょ？もう本来的には一つ、こう、形を落ち着けて、その方向性で生きていこうとしてないと、
うん、
ダメって言われる年やと思うんですけど。
そうっすね。いや、そうっすね。
いや、嫌でしょ？
嫌です。
それ、嫌でしょ？それ。
嫌なんですよ。
いや、ちょっと私ね、僕ももしかしたら大石さんもかもしれないですけど、うん、僕まだ私は最悪のユリアみたいなちょっと少年がまだ残ってるような人間なので、型にはまってやるかみたいなとことか、なんか、定義されたくねえぞ俺みたいなとこあるけど、でも、ぶっちゃけ定義されていくよな、みたいなね、とこはね、うんうん、そういうのと向き合いつつ生きてるな、っていうのはあるんですけど。
マリオンさんも僕もあと5、6年でその年になりますからね。
うん。
まあ僕はもっともうすぐだな、って感じ、ね、しますけど。ま
あ僕はもう36、4年過ぎちゃってるんで、
ああ
僕はもう不惑ですから、不惑。
確かに。
四十にして惑わずですよ。もう、こっから人生ブレちゃダメだよって、 昔の格言が言ってくるんです。
そうですね。確かに。
いやーねーって気持ちになったりもしますけど。
はい、
まあでもなんかでもちょっとそろそろチックチックブーンの話とかしたときに、
はい、
山口さんが30歳のなんか壁、なんかそんな別になんか大したことないよみたいなって言ってたかと思うんですよ。
うんうん、
あれ結構やっぱでも僕にとって結構確かにあの言葉すごくなんか結構今でも残ってるというか、
はい、
うん、多分過ぎたら多分大したことないんじゃないかなみたいな気持ちになってるんですけど。
はい。はい。30歳の節目なんて十進法が生み出した幻ですよ、ただの。
いや、いいなって
思って。確かに。
こう、いかんせん数字が大きくなってしまうから何かがあるような気がするだけで、あんなもんただの数字ですよ。29歳の自分と30歳の自分に違うのは、1日長く生きたかどうかの差でしかないですよ、それは。
っていうのもね、あったので、だから別になんか、ね、不惑であらねばならぬっていう、死にも問われなくても、そこはいいんじゃないかな、みたいな、こうあるんですけど、
うん、
まあ。
うん、
まあ、わかんないですね。いや、ちゃんと定まれよっていうのはあるかもしれないですけど、それで。
いや、だから本作が36歳でもグダグダでいいって言ってくれてるから。
いや、本当にそう。本当にそう。
そういうとこあってもいいよっていうか、そう、うん、そうですよね。うん。いや、そう。やっぱりね。まあ、
うん。
グダグダとはいえ、ノラはしっかり仕事してますしね。
そう。いや、ノラはめちゃめちゃしっかりしてると思います、本当に。
まあ、ヘソンも一応社会人としては多分、サラリーマンとしては会社は、仕事はしっかりしてそうだしねっていう。
普通には多分、してると思うんですよ。まあ、旗から見たらって感じなのかもしれないですけど、
うん、
その、
うん、
自分、内面的にはなんかちょっと自分なんかちょっと、まあ僕正直ヘソンを見ながら、聞こえないけど多分きっと君は新海誠みたいなモノローグを言っているんじゃないかって言ってたんですけど。
絶対言ってる。
絶対言ってる。
言ってたんですけど、まあでもそれは別にいいじゃないですか。
うん。
それは僕もわかるしって思ってたので、でもそれでも別に前向きに生きてはいけると思うし。
うん。
うん、
それも僕はいいと思ってるので、うん、
うん、
本当にやっぱ今をやっぱ肯定するための話だなって本当にそれは思います。なんかやっぱりああすればよかったのにみたいなのとかってまあ、うん、誰しも思ったりしますけど、
うん、
けどやっぱ今いる場所もすごくいい、良、うん、かったって言いたいっていうか、
うん、
まあいいと思えてるしっていうところもあると思う。
うんうん、そうですね。いや僕何より自分の人生で出会った人を否定したくないから自分の人生を否定したくないんですよ。
うんうんうんうん、
例えばこうやってマリオさんとか大井さんとかに会ってるわけじゃないですか。で、それは元々あった僕の持ってた理想の人生を辿ってたら出会ってないわけですよ。僕は自分の人生が突っ転んだと思って、こうなんか知らんけど映画でなんかするっていうところにベットして今生きてるんですけど、
うんうんうん、
そうしないと二人には出会ってないわけですけど、ここで僕が、いや、自分の人生って全然ダメでねって言い続けてたら、二人のこと否定してることになるじゃないですか。
うんうんうん、
それはやっぱ嫌ですよ。
うん、
それは嫌。だから、僕が否定するのは大学時代だけです。
そこはね。
そこはもう、僕の大学時代はもう錆びてるので、もうそこは揺るぎないんですけど、それ以外は基本的には否定してこない。
なんかちょっと今の話聞いてる思ったのが、僕は先日多分オープニングで仙台に行ったって話をしたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、山口さんによろしく仙台では僕の、なんていうかな、黒々としたものがまだ残ってはいるんですが、ただなんか、あの時に、もし自分が思った通りに仙台でうまく過ごせてたら、多分大阪とか関西に来ることもなかったですし、
うん、
うん、
おそらくだからここで話すこともなかった、なんなら映画に出会うことすらおそらくなかったんじゃないかって思ってきて。
ほうほうほう。
で、それを思った時に初めてあの時の呪いみたいなものをなんか許せるなって思ったのはちょっと覚えてます。
うんうんうん、
なんか、因果応報じゃないですけど、まあこの映画で言えばイニョンなのかもしれないですけど、
うん、
なんか、まあこれはちょっと、なんだろう、ロマンチックすぎると自分で思いつつ言いますけど、なんか全てのその物事に結局後から意味がついてくるんだなと思って。その時はただの苦しみだったり、苦悩だったり、もう等身大の悩みだったりはするんですけど、
うん、
でも、それが後々何か、その人生の中で意味を持つことってあるんだっていうのは、この前言って初めて思いましたね。
うんうん。うん、ああ、わかるな。僕、さっきも言ったけど、僕の大学時代は錆びってるんですけど、
うんうんうん、
その錆びだらけの自分も、いや、お前生きてたよって言ってあげたいんですよね。
うんうんうん。
それは、あの頃の自分は僕の中にはもういないけど、外部にはいるんです。
うん、うん。
それは、こう、なんだろうな、一つの指針としてあるんですよ。
うん、うん。
お前も生きてたよって言ってあげたいんですよね。
うん。
で、その感覚はあって、で、それは、なんだろう、やっぱり自分、かつての自分と同じような人に優しくなりたいというか、
うん、うん、うん。
ちょっとこれ言語化しきれてない部分なんですけど、ね、そこを強要するために僕は今生きてるとこもあるなと思います。あの頃の自分のサビを落とすんじゃなくて、サビたまま生きてたっていうことを肯定するために僕は今何やかんや生きてる気がちょっとするんですよ、本当に。
うんうん、
わかります。
本当に僕ギリギリやったんで。
確かに僕も大学時代、ある一時期はすごい暗黒みたいな時代があって、ゴーストワールドの回の時もちょっと思いましたけど、
はい、
ニコ生に世界を作っていたことがあるっていう、ニコニコ動画に自分の世界を作っていた時期があるので、大学行かずにみたいな、そういう時期とかは確かにすごい、もう、あ、孤独だなって、自分どこにも多分馴染めないんだなみたいな気持ちではあったんですけど、
うん、
でもなんか僕、大学、でもトータル結局大学時代の生活は結局なんかプラスにはなってるというか、まあ終わりが良かったからなんですけど、
うんうんうん、
友達とワイワイできて、楽しく卒業できたっていう思い出があるので、まあ、終わり良ければ全て良しって感じで、慣れたので、まああまりちょっと引きずってないところはあるんですけど、まあでも確実に暗黒な時期だったなっていうのはあるし、でもそのニコニコ動画とか生放送とかで知り合ってた時とかに今のツイッターアカウントを作っているので、それをずーっと今も使ってるんですよ、これって。
ほうほうほう。
なので、やっぱなんか、まあちょっと意味を見出して今言っているのかなって感じはする部分はあるんですけど、
うんうんうん、
決してやっぱそれは、まあ今思うと確かにすげく、あんまり思い出したくはないですけど、暗いなと思いますけど、まあ、意味はあったかなっていうか、うん、いうふうには、それは僕もちょっと思います。
マリオンさん、大学時代と地続きなんですね、じゃあ。
そうですね。
なるほど。
だし、まあ、秒速5センチメートル見たのも大学時代だったので、
本
当その時期とかですね、暗黒な時代にそれと出会って、うん、僕は本当に誰ともなんか、深く交わることもできないような人間なのかなって思ったみたいなというか
、うん。
いうことを、で、やっぱりすごく苦悩していたような時代だったなっていうのはありますね。
うん、うん、うんうん。
なるほど。いや、僕、結構、そういう、アカウント消しちゃうんですよ。過去の連絡先とか、発作的に消しちゃうタイプで。だから、大学時代に映画ブログとか一瞬だけやってたのも、あっという間に消しちゃったりとか、ツイッターアカウントも一番初めのやつ消したしとか、割と僕、自分の過去が嫌で消しちゃうとこあるんですよね。だから、僕の過去、僕の記憶の中にしかないことがすごい量あって。いや、でも、すごいですね。マリオさんは地続きなんですね、こう。
うん。至るところに残ってるじゃんっていうのが今怖くなったぐらいですけど。大学時代に始めた映画ブログとか残ってるわとか思って消そう
か
なって
思います
。あ、マジですか？残ってますよ。残ってます。
すごい。
残ってるし。
はい。
だからもう、これ本当してほしくないんですけど。
はい。
それは、遡ろうと思えば僕の大学時代にしょうもないことを言ってるツイートだって見つけることはできると思いますし、多分。
なるほど。
あれですよね。草生やしてると思いますよ。ダブルがいっぱい入
る。あ
草生えてるんですね。
草生えてるツイートがたくさん出てくるんじゃないかなって思うので、見ないでくださいねって感じですけど。消そうかな。
いや、残しておきましょう。もったいないです。
もう、そう、こっから、今こんな真人間みたいな、さも正しいですよみたいな感じで、映画を喋ってますけど、大したこと言って、マジで言ってないし、みんな分かってないなってこと書いてると思う。本当に恥ずかしいですよね。本当に残ってますよ。
はい。なるほど。ちょっと話膨らみすぎたんで、次の歌いに行きましょうか。
全然パストライブスの話じゃなかった気がするけど、おもろかったし。
お便り行きますね。タズダさんからいただきました。俗っぽい感想になりますが、この世界の片隅におけるあの納屋をどうしても思い出しました。結婚していながらも過去に関係のあった人物と再会していくもどかしさ。こういうのでしか味わえないものもやはりあります。そして、それと NTR ものは断じて違います。過去の思い出の中という遠い断絶でだけでなく、 言語による壁も生まれ、さらに奥さんが夫から韓国から来た男性へという通訳ではなく、ほぼ自分と彼との会話を夫に伝えるというのが辛い。そして比較的慣れない外国語で語りかけたり、気にかけたりする、彼の様も。映像は35ミリフィルムで撮影された美しい情景、過去、途中のニューヨークの船のところでフィルムの傷があったりして妙な興奮を覚えたり。音響に関してですが、マンハッタンの街のガヤガヤとした環境音がよく聞こえましたが、あるパートでカクテルパーティー効果見たく音楽とセリフだけになり、彼女の心の様を感じておりました。俗物的な感想ですいません。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本作、俗物的な感想こそ素敵やと思いますよ。
そうですね、うん。
うん。この世界の片隅に言われて、あ、なるほどなと思いました。うん、まあ確かにそういう要素はあったなと思って。うん。うん、
あの、この世界の、あの、さらにいくつものの方ってご覧になられました？
あ、はい、見てます。
あ、はい、見てます、見てます。
なんか、あっちだとよりあそこのダイヤのシーンって意味合い変わるじゃないですか。
あ、ちょっと前すぎて覚えてないな。原作も読んでるんで。
一応原作がまさにそうだと思うんですけど、うん、まあ、要は、
うん、
夫がおそらく幼い頃かななのかな、でも、結構深い関係のあった、方との関係ってのがあってのダイヤじゃないですか。
うん、うん。ああ、はいはいはい。
うん。なんか確かに、さらにいくつものも含めてこう、考えると、より、まあ確かにそういう話をねってちょっと思うところはあります。特にアーサー側の視点に立ってみたら。
うん、
もちろんアーサーは、じゃあ自分はどうなんだって感じにもなりますけど。
うん、うん。そうか。テーマ、一緒ですね。そう考えたら。
うん、
この世界の片隅にと、
うんうん。
今選んだこの人生を生きていくっていうことですもんね。
うんうんうんうん、まさにまさに。
うん。そうですね。うんうん。そうか、確かに。
で、実際に会って、そこで会った上で、それに至らないというか、
うん、
しっかりそこで、あなたは過去の人っていう風に言うっていうのも、なんか含めてすごい似てるところありますよね。
うんうん。そう。急に過去の側から来られてもっていう。
うん。
うん、まあまあね。
確かにね。
うん、ありますね。
いや、本作ね、その要素もしっかりあるなと思って、単に過去をこう、懐かしむとか、だけじゃなくって、過去につながるのって結構大変なことだな。なんだったらめんどくさいことだなっていう要素もあるなと思って、
うんうんう
ん、ノラがね、こう、ヘソンとやりとりする中で、
うん、
あ、やべ、この人まだ私のことむちゃくちゃ好きやぞっていう、焦りの表情をするとこがあって、あ、すご
い。まあ、てか、ほんとなんか、表情豊かっすよね。みんな、すっげえ気まずい表情するよなっていうのが結構、ちゃんと映ってたりするじゃないですか。ほ
ん
とにメリーゴーランドのシーンとかの、なんか喋ってない時の時間の時の表情とか、いや、こう目が合いそうで合わない感じとか、うん、ちょ、もう、あ、なんだこの感じ、時間はっていう、すごい思ったりとかしましたし、
うん、
なんかほんとそういうのに溢れてますよね、ほんとに。うん、
それこそ、中間の24歳のオンラインも、うん、スカイプの音でもうすでに僕は懐かしかったんですけど。
うん、あ、すごいわかります。スカイプが懐かしい。使ってるんですかね、誰かね。
しかもあの頃のね、音声ツアーなんて今、ね、僕らが今やってるほどは発達してなかったじゃないですか。もうカクカクで。
うんうん、カクカクで、うん。あんまり良くなかったよね。うん。
うん、
で、まあ、僕自身もちょっと遠距離恋愛したことがあったので、わかるのは、お互いのその近況とか、あるいは今の状況とか、言葉で通じ合えるところっていうのはある程度あるんですけど、もう、ある程度以上行くと、もうどっちが会いに行くかの話になるんですよ。
はいはいはいはいはい。
もうそこしかないっていう。
うん、
でも、それこそ20歳前後で、その、まあ、当時僕大学生だったんですけど、まあ、まさに二人と同じ状況ですよ。学生時代で、自分の目標に向かって進んでるから、うん、そんな余裕もないし、お金もないと。
うん。
うん、
どっちが組んだっていう、そのパワーゲームみたいなのが始まってしまって、
うん、
それでより辛くなってごめん無理だわってなるっていう、あれもうあるあるだなと思って。
うん、
遠距離ならではな。
ある程度行くと男女は会いに行くしかなくなるんですよね。
わ、なんか今分かってきたその感覚。
お
そうかも。そうかもしれない。ああ、なるほど。
だから、遠距離恋愛がうまくいかないの心理はそこにあるんですよ。
はいはいはい。
なるほど。結局そ
うか。なるほど。うんうんうんうん。
だから、うまくいってる場合は、あれ、会いに行ってんすよ、どっちかが。
なるほどね。
ちゃんと、会いに行ってる時間を取ってるんだなっていう。
そう。取ってるし、会いに行ける距離なんですよ。
はいはい。
さすがにそれがソウルとニューヨークとなるともうちょっと難しいっていう、その感覚とかめちゃくちゃわかりました。
うん、ね、うんうん、やっぱり時間と物理的な距離ってまあ人を引き裂いてしまうよな。
瞬間誠だ。
なるほど。あと、24歳のところで良かった要素もう一つ。
うんうんうん。
Facebook。
はい。
はい。まず、12年前のカルチャーとしての Facebook っていうのがめちゃくちゃいいんですよ。
うんうんうんうん。
で、
うん、
この久しぶりの人につながるっていうやつ。
うんうんうん。
ありましたよね、なんか。
うん、懐かしい。Facebook ってそういうのだったわって思って、もうすっかりまあ、片手までしかやってないから、
うん、
あれですけど、こう、まさにあれですよね、過去がやってくるものじゃないですか、Facebook って。
まさにまさに。
確かに。いや、確かに僕も Facebook で、初恋だった人の名前を検索して友達になることがあるわって今思い出して、そっか特にやり取りしたわけじゃないんですけど、でもやっぱりこう片っ端からこう小学校の頃の友達とかクラスメイトとか名前は一通り検索とか入れましたよね。なんか、で申請とかしたわと思ってこう。うん、
いやあったなそういうの。あの人今どこいるんかなみたいなので、あれ、あ、そういえばどこ生まれとか言ってたなで検索したら、あ、ここの住所言ってた場所だもしかしてみたいなのをやったことはある。
ある。
うん、いやー、なんかあの感じ、ね、12年前カルチャーでの人のつながりをやってるの、なんかすごい生々しいなと思いました。うん、
いや、いいですね。
うん、
いや、
うん、
ちょっと確かにな、
うん、
なんかやっぱ秒速の頃ともやっぱちょっとそこはツールの進化という意味でもなんかいい時代を感じててすごくいいです
ね。あ、そうですね。
確かに、
うん。いや、ちょっとそういうなんかちょっといわゆる、なんて言うんだろう、まあ、うん。やっぱツールの進化とやっぱ人のこう、つながりってやっぱ密接にやっぱ関わってるなっていうのが、やっぱり、伝達手段としてのものですね、ツールって。やっぱそこがちゃんとなんか、その時代のものが封じ込められてるっていうのはすごく重要なポイントかなって思うので。
うんうんうん。
やっぱり秒速もパストライブスもそこはめちゃくちゃ自覚的にやってるところだなっていうのはやっぱ思います
よね。うんうんうんうん。
はい。じゃあ、お便りこんなとこにしときましょうか。まあそんなにもう時間ないんですけど。はい。はい、まあ、だいぶ喋りましたからね。
だいぶ喋りましたね。
関係あること、関係ないこと。
はい。
関係ないことも含めて、
は
いろいろ。
はい。
ほんと関係ないことも含めて喋ってます、ね。
ここは絶対触れときたかったところがあって。
はいはいはい。
はい。
冒頭。
はい。
バーの入りのところ。
うんうんうん。
あれ、最高じゃないですか。
最高。
いや、最高です。
まあ、第三者が3人の関係を勝手に推察して。
うん。
喋ってるので、最後にノアだけがこっちをキュッと見て、
うん、
パストライブスって出る。
うんうんうん、
あの入り、むちゃくちゃいいです。もう絵として決まってるっていうのがあるし、
うん、
あと僕はね、パストとライブスっていう単語が分かれてるのもむちゃくちゃいいなと思って。
あ、そう。
ああ。
すごい。言われて気づいたんですけど、いや、分かるわーって言われたらって思いました。
うんうん。
で、こうね、映画の、公開情報とか見る限りだとパストライブスっていう、
うんうん、
ワンフレーズとして見てるから、ああ、なるほど、パストライブスねって、まあ、なんだろう。まあ、そういう言葉なのかなって見てて、うん、まあ、実際、作中では、まあ、前世っていう意味で使われてますよね。
うん、
うん。でも、オープニングタイトルのとこでは、パストとライブスは別の単語として置かれてる。
うん。
過去と今の人生は断絶しているのだっていうのが、もうタイトルで表示されてる。っていう。
あ、で、今言われて思い、ってか、そうだなって思ったんですけど、
はい、
パスト側にヘソンがいて、ライブス側にアーサーがいるんですよね。
本当ですね。
あ、本当だ。
本当ですね。
そう、で、真ん中に彼女がいる、ノラがいるっていう。
はい。はい、
うわ
人生というか、暮らしですね。
そうそうそうそうそう。
アーサーは暮らしの側、
ね。うん。
ですね。
うん。
いや、すごい。
いや、ちょっと。映画として上手すぎませんかね
そう。これ監督初長編ってねえっていう。
そう。いや、うん。いや、なんというかその、上手いですよね。上手いことに本当になんかちょっと感銘を受けているなっていうか、シンプルに。
うん。
まず、本当に。もうなんか、なんだろうな。いっぱいまあ、あるん。まあ、ちょっと僕も、あと、これ触れてないなっていうところであれがあったんですけど、子供時代の、うん、Y 字路。
はいはいはいはい。
あの場所。はい素晴らしくないですか？
すごい
素晴らしいですよっていう話
を
、はい、
含めてですね。うん、
うん、 や、まあ、これまでの人生で、ああいう別れ道の絵を何度見てきたかっていうとこではあるんです。うん、本当に何回も見てきたし、特に我々は、ああいうのが出てくる映画見がちじゃないですか。
はい、はい、おっしゃる通りです。
この通りです。
まあ、それもあって何回も見てるけど、正直今までで一番絵がいいと思いました。
わかります。
別れ道で。
わかります。
うん。まあ、こう、情報量の豊かさ、ね、ソウルの、こう、ガチャガチャした街並みっていうものが表現されてるっていう良さもあるんだけど、まず、高低差ですよね。
そう、そう。
単に、同じ高さで分かれるんじゃなくて、上と下に分かれていくっていう、
うんうん
う
ん、
もうこう、なんて言ってんのかな。レイヤーが変わるって言ったらいいんですかね。
うん。
そうですね。
単に距離が離れる以上の断絶があそこに生まれるっていうのが、あるし、
うん
うんうん、あそここう、分かれた真ん中に建物、めっちゃ混み合って立ってるから、別れた瞬間相手のこと見えなくなるんですよね、あそこ。
うんうんうん、
もう別れたらそこで相手のことを伺い知ることもできなくなる、
うん。
別れた後の相手のことは自分の人生と離れたものになるっていう。すごいですよね、あれ。よくあんなの見つけたなって思います、本当に。
そうですよね。で、僕はなんか、あの Y 字路を選んだことがやっぱなんか秒速5センチメートルで勝ち得なかった豊かさがそこにあるんじゃないかなって勝手に思ってて、
うん、
なんかまあ僕らも僕の感覚的な話にはなるんですけど、
うん、
まあ秒速5センチメートルの場合だったらその人の絵にし、
うん、
円とその断絶っていうのを、まあ、線路と踏切でやる、
うん、
やってると思うんですよ、
うんうんうんうん、
で踏切ってすごく断絶を切るみたいな印象が強くニュアンスとして乗るなっていうふうに思って、
うんうんうんうん、
線を切るというか、まあ、そこに重なってる道路を切るみたいなイメージがあって、で今回の Y 字路って、まあ、別れはするんだけどその先が繋がることも可能性もあるよねっていうことがなんかすごくこう、まあ、もちろん繋がらない場合もあるんですけど永遠にもう離れていく場合もあるんですけど、けど繋がる余地もあるっていうニュアンスがそこに乗るなって思って、
うんうんうん、
なんかこれが本当にちょっと人のなんか絵にしのなんかこう捉え方としてすごい豊かだなというふうにすごく思って、
うんうんうん、
なんかこれが本当にこの映画のなんか魅力というか、
うんうん、
秒速5センチメートルのとの違いっていう感じが僕はすごくしました、
うん
うんうんうん、
それこそあの線路だったら乗っていたら離れていくじゃないですか、その電車に、
うんうんうん、
しかも自分の意思、まあもちろん乗ってるのは自分の意思だけどある種自分の自由意思とはちょっと関係のない離れ方をするけど、
うん、
道って歩いていくから自分の意思で歩かざるを得ないというか、進んでいくのはそれぞれの自分の意思だからっていうところも含めてすごいこう、うん、なんだろうな、あと道だから戻ることもできるっていう、
そうそうそうそう、うん、そうなんですね。あとやっぱり舞台がニューヨークなのもあって橋がよく映るっていうのも、
はい、
やっぱ人をつなぐというイメージが乗るなってすごく思ったんですよね。
うんうんうんうん、うん、
なんかそこがやっぱりなんか、まあすごく景色を大事にした2作ではあるけど、
うん、
なんか意味の乗せ方がちょっとやっぱ違っていて、
うんうんうん、
それゆえに違った味わいがあったり豊かさが生まれてるなっていうのをすごく感じました。
うんうん、そうですね。うん、秒速5センチメートルとの本作の違い。
うん、
まあ触りでも言いましたけど、やっぱり視野の広さをどう設定しているかっていう違いはすごく大きいなっていうのはあって、
うん、
やっぱり秒速5センチメートルは主人公の高木の視野だけで作られた話、
うん、
まあ2章は違うんですけど、1章と3章は高木の視点だけで作られてる話で、その視野の狭さが秒速5センチメートルの魅力なんですよね、
うん、
そこは、
うん、
ただパストライブスはやっぱり視野が広いことが魅力になってるというか、まあさっきもあった、その、エキストラの人々の存在も適度に示されてるっていうところに、こう、自分たち以外がいるっていう雰囲気。まあ、それは、秒速にもちゃんとあるとは思うんですけど、より明確に示されてるかなっていうところとしてあって、
うん、
あとはやっぱりその相手であるノラの視点があるっていうところですよね。うん、だから、一方からの思いだけが凝り固まった話ではなくって、双方からの視点があって、それぞれの思いがあるっていうのを描いてるっていうのが、やっぱり本作の特徴であり、良さだとは思うんです、本当に。
うんうんうん
うん、で、それに関して、ちょっと僕が感じたことであったのが、ラストなんですけど、
はいはいはい、
ヘソンと別れた後、ノラが歩いて帰る後で、
うん、
まあ、泣くわけですよね。
うんうんうん、
はい、
で、あそこで、泣くのちょっと、僕的にあんまりだなって思ったんですよ、初めはね。
ほうほうほう。
で、その、僕は基本的に、男を甘やかしてほしくないんですよ。なので、うん、こう、別れた後、相手が泣いてくれたみたいな、そういう甘えを残してほしくないなと思ったんです。
うん、
もっと突き放してほしいと思ったんですよ。
うん、
初めはね、
うんうんうん。
ただ、これってよく考えたら、結局、女性側の視点をないがしろにしてる見方でもあるんですよ。
うん、
甘やかしてほしいと突き放してほしいは結局相手に求めてるものが一方的って意味では一緒だなと思って、
うんうんうん、
結局僕もなんだかんだ言って男性側の目線でしか見てなかったんだなってそこで気づいたんですよね。
ああ、なるほど。
で、あそこでこうノラが泣くっていうことはノラの側にも感情があったっていう風に描かれるわけじゃないですか。で、そこで僕は女性は過去を割り切れるもので男性は引きずるものみたいな割とステレオタイプ的なものの延長にある物語を求めてたんだなっていうことに気づいて、そこで、
ああはいはいはい、
あ、それ良くないなと思って、結局男性視点の物語としてだけキャッチ仕掛けてたなって気づいて、
うん、
だからそこで、あ、ノラが泣くことには意味があったんだなっていう、当然相手にも思いがあるっていうことを描いてるっていうのが、
うん、
ちょっと僕カウンター食らったんですよね、あそこで。
なるほど。
結局男を突き放してほしいは男を甘やかしてほしいの逆張り字でしかないから、
うん、
そこには女性がいないんですよね、その見方してる限りは。
うんうんうん、
僕ちゃんと反省しました、それに気づいて。あ、良くないやつやってなって。
あ、なんか僕はさっき言った通り、そのノラがヘソンなんか、まあ、ある種、まあ、ヘソンと会ってる間は、まあ、ある種、気丈に振る舞ってもいるので、
うん、
うん。
それこそ、その、ヘソンがもう別れ際にすごいこと言うじゃないですか。来世があったら、君とまた会えるかな、みたいな、
うん、
凄まじいこと言ってくるわけじゃないですか。
うん、
それに対して、わかんないわって言い切るわけですよ。
うん。
あれ、結構、野良的にめちゃくちゃ頑張ってるな、と思って。
うん。うん。
だからこそ、なんか、結構、冷たさというか、なんて言うんですかね。でも、適切な距離の方もないですよっていう、
うん、
根性の別れですよっていうのは、
うん、
お互いが分かってるし、なんならノラはそれを言い放った気がして、
うん、
エモいんだけど、しっかりと、なんだろう、別れはしたというか、さよならは言えたというか、
うん
うん、なんか、冷たさも温かさもない、フラットなさよならだったなと思って、
うん、
僕はあれすごく好きなんですよね、あのバランスが。
うん
うん、
純粋なさよならですよね。
そうそうそうそう、そう。
まあ、それゆえに、言う側にはダメージはありますけどね。
いや、そう、あれ、まあ、だからこそ、あそこで泣き崩れる、ほどなわけですよ。
うん。うん、そうですね。ずっと、イニョンの話をしてきてたわけじゃないですか。
うん。
縁の話を。
うん。
で、あのバーでもその縁の話をまた続けてるけど、
うん。うんうん、
あれ、結構ね、あの話、怖いというか、
うん。
本当にあの回が呪いになる と思うんですよ。
確かにそうです、
ね。うん、
いや、本当、ヘソン、マジであれ持って帰るから、あの会話を。
そうだな。その持って帰るタイプだよな。
持って帰りそうだな。僕やったら持って帰ってるな。
本当に、大事に持って帰ってずっと箱の中入れかねないから、
うん、
いや、あそこで、切ったのは偉いなって。イニョンを切ったのは偉いなって思います、
うんうん
うん、本当に、
うんうんうん。
いや、ちょっとあの会話したの、
うん、
あ、良くなかったなって、お前やったのかもしれないなと思って。
まあ、確かにね。その間、アーサーほっとかれてましたからね。
うん。
あれ、あのラストでちょっと思い出したのが、ナラランドのラストも、さっきちょっと一瞬言いましたけど、思い出して。
うん。
うん。
ナラランドの場合は、エマストーンを演じる主人公が、その、セブのバーに行って、で、セブと会ったかもしれない未来を思い描いて、でも、今を生きるわって言って結局去るじゃないですか。
うん。うん、
ただ、ララランドすげえ意地悪なのが、あの後、エンドロールで、セブの歌を多分、子守歌で、鼻歌で歌ってんすよ。
うん、うん。ほうほうほう。
あれすげえ意地悪というか、ちょっとなんかすごいびっくりしてて、自分の中で。まだ、噛み砕けていない感じもあるんですけど。過去なんだけど、彼女の中では、なんだろう。もうだから、恋愛とか、その時の恋とか全部乗っからずに、あの歌歌えるんだな、ようになってんだな、と思って。
うん、
うん。
しかもそれを子守歌に、自分とは違う その時のセブとは違う夫の息子、うん、娘に対して、子守唄で歌ってるっていうのを見て、なんかあれもあれで一個の割り切りというか、
うん、
その、根性ではもうセブとの可能性はないってした上での、
うん、
過去にあったセブの歌、うん、でもあれはもうセブの歌でもないんですよ。ただの、
うん、
自分の中にあった思い浮かんだ、というか、うん、過去にあった思い出としての歌を、ただ聴かせてるっていう、
うん、
もう彼女の中にはセブとの可能性がミリもないっていうのが、あそこのエンドロールで示されてる気がして。
うん、まあ、気にしてたら歌いにくいですね。
そうそうそうそう。そう
そうそう。
そう。割り切ったからあれやってんだなと思って。
は
あ、
は
あ
は
あ、いやー、まあ、やっぱそうだろうな。いや、まあ、ララランドも僕秒速5センチメートルみたいな話だなって思っていたので、
はい、
本当に今日このファストライブスの話をする上でララランドの話が出たのも本当にその通りだなって思いましたけど。
うんうんうん。うん、なるほど。いや、なんか話、本当にいろんなとこ飛んだんですけど、
うん。
よかったなとは思って。うん。いや、もうイニョンですよ。これも。これもいいよ。
またいい。いや、まあ、そうですね。同じテーブルを囲ってますからね、今ね。
うん。うん、
そうですね。いや、本当に、うん。だって、本当に確かに、旗から見たら、なんでこの人たち集まったんやろ
う
ってなりますよね。
うん。
よく、だって、バーでも聞かれませんか、どういう経緯でこれ集まったんですかみたいなって、聞かれますし。
うん。いや、それはほんまに聞かれますね。うん。
うん。
で、割と偶然性もあるのかな。まあ、僕とマリオンさんはある程度必然というか、まあ、映画の話をする活動の中でのつながりだから、ある程度必然的ではあったし、僕は、僕、マリオンさんに近しいものを感じて誘ったから、ある程度必然なんですけど、大井さんがここにいるのは割と偶然性は高い。
ああ。
じゃ高いかな、
うん。間違いなく。
ただまあ、波長があったから、まあ、聞いてもらえたし、
うん。
まあ、なんだかんだと、こう参加もしてもらえてるんだろうかなっていうのはあるんですけど、
うん、
前田さんだけは完全な偶然なんです。
ああ、そうっすね。
前田さんはもう完全な偶然。
だし、交わる可能性の、なんていうか、非常に低いかった人生かもしれないですよね、
うん。
そうですね。僕らの意図を持った行動の中では出会わなかった人ですね、絶対に。
うん。うん、それは、あれですもんね、うん。曲がりっていう場所で、映画バーを開いたからできたイニオンですもんね。
うんそうですね。で、前田さんが偶然曲がりのお客さんだったから、できたイニョンなんですよね、
うん。
これこそイニョンですよね。
六戦争のね。
まあまあ。
いや、そうですね。だから前世で何か繋がりがあったのかもしれない。
かもしれないし、ないかもしれないです。
ないかもしれない。
たらればな
る。うん。
うん。
所詮っていう。
まあまあ、こんな感じで。続けていけたらなっていうとこですかね
。はい。
無理やり進めましたけど。はい。ではそんな感じで、パストライブ再開の話は終わっとこうかなと思います。で、次回は、アイアンクローでもう決定でいいですね。
はい。
はい。
はい。はい、では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー次回は4月27日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊の終わり、19時オープン、23時クローズです。そして映画の話したすぎるバー次回東京開催は5月25日土曜日の予定です。場所はイベントバーエデン日暮里、18時オープン、23時クローズです。大阪心斎橋で毎月第2第4火曜日に山口が店長をする月見バー、ちょっと映画の話でも、合わせてお願いいたします。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第161回ファストライブス再開の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。